皆さんおはようございます。7月に入り暑い日が続いています。今年も半分が過ぎたことになりますね。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、この一週間お守りくださり感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まって御言葉をいただきます。どうぞ御言葉を通して届けられるあなたの御思いをしっかりと心で受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は使徒の働き8章に入ります。使徒の働きにはイエスの弟子たちによってエルサレムに教会が誕生して、福音イエスによる救いのことが力強く明かしされて、周辺の地域へ、そしてやがて全世界へと述べ伝えられていく様子が生き生きと描かれています。とは言ってもその行く手には多くの困難もありました。先週の箇所では教会の羊として選ばれた7人のうちの1人、ステパノの身に降りかかった大きな試練の出来事から学びました。彼はイエスを救い主として認めようとしないユダヤ人たちから敵意を向けられて、最初の殉教者となってしまいます。この事件をきっかけに、教会への迫害の手が一気に燃え上がっていくことになります。その急先鋒に立っていたのがサウロ、後のパウロでした。エルサレムにいたクリスチャンたちは町を追われて、ユダヤ、サマリアといった周辺の地域へと散らされていきました。もはや教会もこれまでかと思われるような厳しい状況であったと思います。散らされた先で彼らはどうしたでしょうか？8章の4節お読みします。散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いた。なんとその行った先々で福音を述べ伝えたというんです。隠れながら逃避行していたのではなくて、そこに出会う人々に堂々とイエスのことを証ししていったんですね。教会が消滅するどころか、福音はますます広められていきました。今日の箇所にはピリポという人が登場します。彼はあの七人の羊の一人で、サマリア地方ユダヤの北の方に行ってキリストを述べ伝えるんですね。そのピリポに思いがけない場所で思いがけない出会いが備えられていました。今日はこのところから、神に導かれてと題して、このピリポと彼に出会ったある人の姿に目を向けていきたいと思います。さて、8章の前半のところには、ピリポがサマリアの町で活躍した様子が描かれています。彼はそこで非常に大きな働きをします。彼にはステパノと同じように奇跡を行う賜物が与えられていました。悪霊に疲れた人たちから悪霊を追い出し、病で苦しむ人たちを癒します。そうしてピリポの話を聞いて、サマリアの地でも大勢の人たちがイエスを信じてバプテスマを受けました。そんな彼の力に驚いて、シモンという魔術を行っていた男が金でその権威を手に入れようとしたということも記されています。そんな人まで現れるんですね。そのようにサマリアの町でピリポは大いに用いられて大活躍します。彼自身喜びを感じながらこの働きについていたのではないでしょうか。 そんな矢先に彼に主の使いが現れてあることが告げられます。26節をお読みします。さて主の使いがピリポに行った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。そこは荒野である。立って南へ行きなさいと言うんですね。そこはエルサレムからガザという町に向かう道で荒野となっているところでした。サマリアで大活躍していた彼に突然荒野行きの命令が出されたんです。そこは文字通り何もない不毛の地です。ということはそこに住む人もほとんどいないということですよね。サマリアでは町々で大勢の人々に福音を語ることができました。しかし荒野には肝心の人がいないわけです。そんなところに行っても意味がないのではないかと思えるようなことです。この命令をピリポはどう受け止めたでしょうか。そこでピリポは立って出かけたとあります。はい、わかりましたと素直にそれに従いました。そしてその道である人と出会うことになります。すると見よ、そこにエチオピア人の女王神だけの高官で女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。そこに大きな出会いが備えられていました。その人はどんな人物だったでしょうか。彼はエチオピアの女王様に仕える政府の高官でした。エチオピアという国は今も東アフリカにありますが、当時エチオピアと呼ばれた国はもう少し北の方、エジプトの南のあたりにあったようです。現在のスーダンのあたりと考えられています。エルサレムからは千数百キロ離れている遠いアフリカの国です。当時エチオピアでは女王が国を統治していたようです。彼はその女王様に仕えて、しかも女王の全財産を任されるほど信頼を受けていた、かなり位の高い役人でした。地位も権限も富も与えられていたはずです。また彼は宦官でした。宦官とは宮廷に仕える役人のことで、その多くは去勢されていたようです。女王様に仕えるためには宦官である必要があったのかもしれません。ピリポは荒野の道でこの人と出会うんですね。エチオピアの宦官はなぜそんなところにいたのでしょうか。彼は礼拝のためにエルサレムに登り帰る途中であったとあります。彼はイスラエルの神を敬い、はるばるエルサレムの宮殿で礼拝を捧げるために来ていたというんです。その帰り道にピリポと出会ったわけですね。このところを読んでいまして、この宦官はそれまでどんな人生を送ってきたのかなと思いました。なぜ宦官になったのかとか、どのようにしてイスラエルの神を知り信仰を持ったのかとか疑問が浮かんできたんですね。そこでちょっと想像力を働かせて、彼が辿った人生に思いを馳せてみたいと思います。当時世界的に広く宦官という人たちが存在して王宮で仕えていたようです。大抵は外国から捕虜とか奴隷として連れてこられた人たちが宦官にさせられる場合が多かったようです。彼もそんな一人であったのかもしれません。 おそらく子供の頃に有能で忠実なものとして選ばれて、宦官とするために去勢手術を受けさせられたのかなと思います。その外科手術を受けた人のうち半分は傷が原因で命を落としたとも言われています。宦官になることは命がけのことだったんですね。人の手によって彼の人生が定められたのだろうと思います。彼はそんな自分の境遇をどのように受け止めていたでしょうね。やがて彼は宦官として女王に仕えて、成功を収めて女王の財産を任されるまでになります。ちょっとあのエジプトに売られたヨセフと境遇が似ているかもしれませんね。そんな彼がエチオピアでユダヤ教に接する機会があったようです。当時ユダヤ人は広い地域にわたって離散して暮らしていました。アフリカにも渡って自分たちのコミュニティを作って生活していたようです。おそらく彼はそんなユダヤ人たちと知り合う機会があって、イスラエルの神のことを聞いて求道し、やがて神を信じたのだと思います。そこに人生の希望を見出したんでしょうね。そうして神殿のあるエルサレムを訪ねて礼拝、おそらく祭りの時期にだと思います、礼拝を捧げたいと願うようになりました。何としてでもエルサレムに行きたいと強く願ったのではないでしょうか。そこには神の働きかけがあったのだと思います。そこで彼は女王様に長期休暇を願い出ました。お願いがありますとですね。往復3000キロほどの長旅です。自分の個人的な信仰のために数ヶ月間養殖を離れることを願い出るんですね。結構勇気のいることだったと思います。このところに彼の信仰と求める思いの強さが現れているなと思います。この申し出を聞いて女王様はなんと彼の願いを聞き入れます。気をつけて行ってらっしゃい、馬車を使いなさい、しもべたちも連れて行きなさい、そんな風に言って快く送り出してくれたのかなと思います。ということはそれほど彼は忠実に女王様に仕えてきて絶大な信頼を得ていたということではないでしょうか。そして彼はお供のキャラバンを引き連れて馬車に乗り込んでエルサレムへの巡礼の旅へと出発しました。やがてエルサレムについて神殿で礼拝を捧げます。しかし彼は異邦人の庭と呼ばれる外庭までしか入れませんでした。そこから中に入ることは異邦人、外国人には許されていなかったんですね。いくら身分が高くても信仰があっても外国人は壁で隔てられていたんです。まあ、隔ての壁があったんですね。彼はそのことを身に染みて感じたと思います。彼はそこで一冊の聖書を買い求めたようです。それはイザヤ書でした。当時聖書はすべて手書きによる写本となっていましたから非常に高価なものでした。そして帰り道、馬車に揺られながら熱心にイザヤ書を読んでいたんですね。彼が御言葉に飢え渇いていたことがうかがえます。イザヤ書には救い主の予言が至るところに散りばめられています。そこにはクリスマスの予言も具体的に記されていますね。この書を読みながら彼は 本当の救いを探し求めていたのかなと思います。実はイザヤ書には異国人と宦官に関する記述も出てきます。イザヤ書の56章の3節から5節にはこのように記されています。お読みします。主に連なる異国の民は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。ああ私は枯れ木だと。なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。異国の民も宦官も神の城壁の内側に迎えられるという素晴らしい約束ですね。実際にはエルサレムの神殿には隔ての壁が立ちはだかっていましたが、ここを読んで彼は希望を持つことができたのではないでしょうか。そしてこの時、ピリポに出会った時ですね、彼は53章のところを読んでいました。今日の箇所の使徒の8章32節から彼が読んでいた箇所が示されています。ほふり場に引かれていく羊のように彼は口を開かない。これはイザヤ書の53章7節のところです。イースター前のレントの時期によく開かれる箇所です。ここに将来神から使わされる救い主のことが予言されています。彼はこの箇所がちょうど心に留まったようです。ここに書いてある苦しみを受ける人は一体誰のことを言っているのかと疑問に思ったんですね。ちょうどそこへピリポが現れました。すごいタイミングですね。さて、今度は視点を変えてピリポの側から見てみましょう。ピリポは主の使いによって荒野へ行くようにと告げられて、そこに向かいます。そして今度は御霊が彼に語りかけました。29節にありますが、近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言って、具体的に彼のなすべきことを示します。その声に従ってその馬車に近づくと、宦官がイザヤ書を読んでいる声が聞こえてきました。ピリポが読んでいることがわかりますかと声をかけると、彼は導いてくれる人がいなければどうしてわかるでしょうかと尋ねました。どうか教えてくださいと願ったんですね。そしてピリポは宦官の疑問に答えるようにイエスのこと、福音を証ししていきました。聖書に予言されていた救いがイエスの十字架とよみがえりによって成就したのです。イエスこそ聖書に昔から予言されてきた救い主なのですよと伝えたんですね。それを聞いた宦官は心から納得できたようです。これまで求めてきたこと、聖書にある約束とその希望がここにあるとはっきりと分かりました。ここに救いがある、希望があると確信できたのだと思います。彼はイエスを自分の救い主として心に迎え入れました。救われたんですね。彼は自分の信仰の表明として水のバプテスマ、洗礼を受けたいと心から願います。そしてバプテスマを受けることをピリポに願い出て、途中にあった川でピリポがバプテスマを授けました。 39節にこのように書いてあります。二人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。カンガンはもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。水から上がった後、ピリポはカンガンの前から姿を消してしまいます。せっかく一人のクリスチャンがここに誕生したのに、彼は導き手を失って一人置かれてしまったかのようにも見えます。でもどうでしょう、彼にはもうピリポは必要なかったということなのかなと思います。神様にしっかりと結びついたからです。そしてピリポに代わって今度は神の御霊が彼の人生をしっかりと導いていったのではないでしょうか。彼は喜びながらエチオピアへと帰っていきました。この後、このカンガンがどうなったのか、聖書には書いてありません。おそらく、以前とは違って、彼の心にははっきりと、救いの確信と喜び、そして確かな希望があったと思います。そうして、エチオピアでイエスのことを力強く証ししたのかなと思うんですね。こうして福音は遠いアフリカにまで届けられました。さて、今日の箇所を思い巡らしていて、このところには神様の導きのことがよく表されているなと思いました。そこで最後に、神様の導きということについて3点ほど確認をしたいと思います。まず1点目は、荒野への導きということです。荒野への導きということ。神様はピリポを荒野へと導かれましたね。人のいない、実りの少ないと思われるようなところです。そのように神様は私たちを荒野へと導かれることもあるように思います。時には、神様はなぜ私をこんな苦しいところに置かれるのだろうと思えることもあるかもしれません。まさに荒野ですよね。それでもそこにも私たちの思いを超えた神様のご計画と導きがあると受け止めたいと思います。ピリポは素直にそこへと向かいました。そしてそこで思いがけない出会いが備えられていて、一人の人の救いと福音がアフリカにまでもたらされることにつながっていったんですね。私たちが荒野と思えるような状況に置かれることにも何か意味があるのではないでしょうか。イスラエルの民はエジプトを出てから40年の荒野の旅へと導かれましたね。それは確かに苦しい旅であったと思います。しかし、その間、彼らは飢えることも、服が擦り切れることもありませんでした。神様が守り、養ってくださったからです。そのように、荒野のただ中にあっても、神の守りがあるということを覚えたいと思います。そして、その時その時、導かれたところ、置かれたところで、神様に信頼しながら、自分にできる精一杯のことを成していきたいと思います。二点目のことは、出会いへの導きということです。出会いへの導きということ。神様は、ピリポとエチオピアのカンガンを引き合わせてくださいました。本来なら決して出会うことのないはずの二人です。住んでいるところも立場も境遇も全く違うわけですね。本当に不思議だなと思います。この出会いによってカンガンに 救いと大きな喜びがもたらされました。神様は私たちにも様々な出会いを備えてくださっているのではないでしょうか。そしてそうした出会いを通してイエス様との出会いへと導いてくださいます。私もですね、これまでの人生を振り返ってみると本当にそうだったなと思います。いろんな人との出会いがあって今につながっていると思うんですね。皆さんもそうなのではないでしょうか。これからもいろんな出会いが備えられているかもしれません。私たちもピリポのように誰かの救いのために用いられることもあると思います。神様が備えられた一つ一つの出会いを大切にしていきたいと思います。そして3点目は救いへの導きということです。救いへの導きということ、神様はすべての人が救われることを願っておられます。そのために人を救いへと導こうとされます。聖書を通して、人との出会いを通して、そして聖霊の働きかけによって私たちに気づきを与え、心に働きかけられるのだなと思うんですね。ただし神様は人を操り人形のように操ることはなさいません。人は神のロボットではありません。神様は私たちに自由な意志を与えてくださいました。ということは神様の導きを拒むこともできるわけです。それは私たちの自由です。今週の御言葉にローマ人への手紙8章14節の御言葉を挙げました。お読みします。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。これはパウロが御霊の導きについて語っている箇所です。御霊に従い導かれて歩みなさいと進めています。神様は聖霊を通して私たちを正しいところへと導かれます。エチオピアの宦官は神の導きを真剣に求めました。そしてその導きに素直に従いました。私たちも神様の導きに従順でありたいと思います。そこに従うときに本当の喜びと大きな祝福があります。このことを覚えて神の御霊に導かれ委ねつつ歩んでまいりましょう。それではお祈りをいたします。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。天の父なる神様、御言葉の導きを感謝いたします。サマリアで大きな働きをしていたピリポが次に使わされたところは何もない荒野でした。しかしそこに思いがけない大きな出会いが備えられていて、エチオピアの宦官が救われ、喜びで満たされて、福音が遠いアフリカの地まで届けられることになりました。あなたは人の思いを超えて働かれるお方です。私たちの人生にも私たちの思いを超えた神様のご計画と導きがあることを信じて感謝いたします。たとえ荒野と思えるようなところに置かれることがあっても、そこにも神様の深い憐れみと恵みが注がれていることを信じます。どんな状況に置かれても神様の導きに従って歩んでいけるように、弱い私たちを助け励ましてください。またどうぞ魂の救いのために私たちを用いてください。日々の人々との出会いを感謝し、大切にしながら、人々の救いのために祈り続けるものとしてください。今週もお一人お一人の生活を恵みによって守り 支えてくださいますように、この時間を最後まで導いてくださったことを心から感謝します。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。